おはようございます。こっちが出ないと、出るまでちょっと待ちますね。今日は久しぶりに一幕の皆さんとご一緒に礼拝いただきますこと感謝します。お一人お一人はイエス・キリストの大使です。その大使の皆さんと一緒に礼拝ができる、本当に幸いだと思います。今日は、このようなタイトルをつけさせていただきました。ちょっと今出ますね。ちょっと手間取っているようですが、ちょっとお待ちください。文明の利器っていうのはこういう時困りますね。はい、名古屋市長がもしイエス様だったらというタイトルをつけさせていただきました。ちょっと私たち、まあ人類にとって非常に大きな疑問、質問といいますか、哲学最大のテーマは何かといいますとね、こういうことですね。私たちはこうどこから来てどこへ行くのか、これがですね、最大のテーマですね。聖書はそのことについてはっきりと教えてくれています。聖書が語る宇宙規模の壮大な神様の計画、これを見てみたいと思うんですが、最初は天地創造から始まります。よくね、歴史を直線で表す学者が多いんですが、私はそうじゃなくて、歴史っていうのはね、こう、螺旋階段みたいなものだと思ってます。天地創造から始まりまして、どこへ行くかと言いますと、全地が癒される新天新地の完成まで、これが聖書が語っている壮大な物語なんです。そしてイスラエルを主は選ばれます。ところがこのイスラエルは神様に何回も何回も背いていきます。でもこのイスラエルの歴史を見ますと、それにもかかわらず神であるお方が私の名のためにとおっしゃって、何回も何回もこのイスラエルを救い出されますね。そして救い主の誕生がございます。そして教会が生まれる。ところがですね、教会もね、何回にもわたってこの主に背いていく。でも歴史はそれにもかかわらず、主が私の名のためにとおっしゃるんですね。これが私たちの歴史ですね。ですから神様はこの選ばれた神の民を用いて主が技を進められる、これが歴史なんですね。ごめんなさい、2本角が立ってました。はい、ありがとうございます。今日の御言葉ですが、イエス様が教えてくださったのは神の国の実現を求める祈りでした。だからこう祈りなさい、天にいます私たちの父よ、御国が来ますように、御心が天で行われますように、行われるように地でも行われますように。この地でも主の御心がなされ、神の国がやってくるように祈りなさいと、もうこれも先ほど皆さんでご一緒に祈ったわけですね。イエス様が何のためにこの地上に使わされたのかっていうのを見てみますと、ルカの4章にこんな言葉が出てきます。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。ですからイエス様がこの地上に使わされた目的はと言いますと、神の国の福音を述べ伝えるためだったんですね。ですからイエス様にとっての福音って何だったかというと、神の国の福音だったんです。単なる福音ではない、神の国の福音なんですね。イエス様の交渉外、最初のメッセージ覚えてらっしゃいますね。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。マタイはユダヤ人を対象にこの福音書を書いています。ですからユダヤ人は神という言葉を使いませんでした。代わりに天という言葉を使ったんですね。ですから天の御国というのは神の国と一緒です。これがイエス様の最初のメッセージでした。ちなみにバプテスマのヨハネのメッセージもそうでしたね。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。 そして三条の説教をなさった時に、心の貧しい者は幸いです、義のために迫害されている者は幸いですとおっしゃって、天の御国は、神の国はその人のものだからですともおっしゃいました。そして十二弟子をお使わしになる時にですね、あなたたちは行って伝道してきなさいとおっしゃって使わされたんじゃないんですね。ちゃんとメッセージの内容まで準備して十二弟子をお使わしになったんです。行って何ですか、天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。弟子たちが伝えるべきメッセージも、神の国が近づいたというメッセージだったんです。そしてイエス様が十字架にかけられて亡くなります。そしてよみがえられます。40日間弟子たちと一緒に過ごされました。その地上の最後の40日の間、弟子たちと親しくこう交わりをなさったわけですが、その時きっとね、イエス様はこれだけは忘れてくれるなよということを弟子たちにお伝えになったと思うんですね。それ何だったか、イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。この40日の間もですね、イエス様の焦点は神の国だったんです。パウロの宣教はどうでしたか、使徒の19章。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、何について語ったんですか、神の国について論じ、彼らを説得しようと努めた。28章にも彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを証しし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。パウロもですね、神の国のことを語ったんですよね。ピリポはいかがでしたでしょう。しかし人々はピリポが神の国とイエスキリストの名について述べ伝えることを信じて、男も女もバプテスマを受けた。パウロもピリポも神の国のことを語ったんですね。クリスチャン生活の鍵なんでしょう。これ皆さん暗唱してらっしゃる方たくさんおいでになると思いますが、マタイ伝6章33節なんですか。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこういうものすべて与えられます。まあ、中高生もそのね賛美をしてくれたわけですが、ちょっと質問しますね。皆さん教会に来られて2年以上経ってる方、だいぶたくさん手が上がりましたね。はい、いいです、いいです、はい、じゃあね、ここに書かれています、神の国を私一生懸命求めてきたっていう人、だいぶ数が減りましたね。だってほら言われてますよ、なんです神の国とその義とをまず第一に求めなさい、他の何よりもね、これをまず求めなさいって言われてるんですから、教会に来てまずやるべきことは神の国を求める、その義を求めるということなんですよね。次に来るときは全員の手が上がることをね期待してますね。じゃあね、この神の国っていうんですが、皆さんこう求めてこられた神の国ってこれ何ですかね。一言で言える方いらっしゃいます？神の国、改めて聞かれるとってね、戸惑うことが多いんですが、これを言う前にですね、私ちょっと皆さんかなりの方は日本人ですよね。日本に住んでらっしゃいますよね。日本のこと一番よく知ってますよね。じゃあもし皆さんがね、日本とは何ですかと聞かれたら何とお答えになりますか。ちょっと神の国のことこっち置いといてね、日本って何ですかって聞かれたら何とお答えになります。まあ何人かに本当は聞いてみたいんですが、まあ、その時間もないので、多くの人がね、あ、分かりました、日本とはね、北海道、本州、四国、九州、沖縄、これが日本ですって答える人が結構多いんです。これ日本ですかね。実は私今東京の立川というところに住んでますが、うちのすぐ近くに横田基地という米軍の基地があります。あそこに行くとですね、周りにこう鉄条網が張ってありましてね、日本人こんなの入っちゃいけないって書いてあるんです。 あの中って日本なんですかね。東京都福生市なんですけどね、あの中日本ですか。日本じゃない。そうすると北海道、本州、四国、九州、沖縄、これが日本だって言ってたのはちょっと崩れますね。じゃあワシントン DC にある日本大使館の中はあれアメリカなんですかね、日本なんですかね。実はあの中は日本なんですよ。日本の法律が適用されるんです。ということは日本って何かって聞かれたらね、答えこういうことなんです。日本の主権が及ぶ場、これが日本なんです。横田基地の中は日本の主権が及ばないんです。でもワシントンの日本大使館の中は日本の主権が及ぶ、だからあそこは日本なんですね。さあそうしますと神の国とは何なのか、これをそのまま当てはめてみたらよくわかりますね。神の主権が及んでいる場、神の御心がなされる場、これが神の国なんです。ですからもしね、皆さんが御国を来たらせたまえと祈ってね、あなたの中に 100% 神の主権が及んでね、 100% あなたの中に主の御心がなされるようになったら、あなたの中に神の国はやってくるんですよね。すごいと思いません？もしもね、この一番教会が 100% 神の主権のもとに置かれてね、主の御心がここで 100% 行われるようになったら、この一番教会に神の国はやってくるんですよね。そうなりたいですね。もしも名古屋市長がイエス様だったら、もしね、名古屋市に神の主権が 100% 及ぶようになって、ここで 100% 主の御心が行われるようになったら、名古屋に神の国はやってくるんですよね。御心が天で行われるように地でも行われますように、実はそういうことなんですね。ですから神の主権、信じる個人のうちに神の国は実現しますね。そしてその神の民が用いられて、地域社会あるいは全被造物に神の国が実現していく、これをね、求めなさいとおっしゃったんです。御心が天で行われるように、この地でも行われますようにと、こう言われたわけですよね。神の国、じゃあね、この万物を含むということをこう書かせていただきましたが、コロサイ書の1章15節から20節ここを読みますとね、御子は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において作られたからです。つまり万物は御子によって御子のために作られました。御子はすべてのものの、なんだ、斜めで言うに先におられ、すべてのものは御子によって支えられています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてにおいて第一のものとなられたんです。神は御心のままに満ちあふれるものを余すところなく、神御子の一部屋となって、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。万物という言葉が使われてるんですね。ここで質問です。さあ、イエス様が血を流されたのは何のためでしたか。これ私よくね、進学校でも質問するね、進学生に。そうするとね、返ってくる答えほとんどがね、こういうもんですね、イエス様が血を流されたのは人の魂が救われるためだと。確かにそうですよね。人間のため、いや、全人類のためじゃないの、こういう答えも出てきます。でも本当にそれだけでしょうか。コロサイ書の一章の言葉によると、それだけじゃなさそうですよね。イエス様が血を流されたのは、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。 地にあるもの、天にあるものがただ御子によって和解させてくださったのです。何を和解させてくださったかというと万物ですよね。じゃあ万物ってね、全てのものですよね。じゃあそこに含まれるものは何でしょう。もちろんね、人間含まれますよね。人が救われる、人が神様と和解させられる、これとっても大切なことです。でもね、動物とか鳥とか虫は入るんでしょうかね。ゴキブリ入るんですかね。万物の中に入ってるんですよ。だからイエス様はね、ゴキブリのためにも血を流されたんですよ。考えたことあります？すべての被造物が今埋めてんです。その埋め木を解放するためにイエス様は十字架で血を流されたんです。草とか花とか木、こういったものは万物に入るんですか？入るんです。海とか山とかは入るんです。イエス様十字架で血を流されたのは、こういった作られたすべてのものがご自分と和解させられるためだったんですね。ですからクリスチャンが環境問題に取り組むっていうのはとっても大切なことなんです。地球、月、星、これもね、神様との和解が必要だ。宇宙全体がそうなんですね。だからイエス様が十字架で死なれたのは、神様が創造なさったすべてのもの、万物を和解させるためだった。こういうね、大きな聖書の視点を私たちはしっかりと持つ必要があります。神の国、あの4つの福音書を調べますとね、だいたい90回出てきます。これをこう分けてみますとですね、神の国のまず未来性というのが見えてきます。主イエス様はもう一度この地上にお戻りになる、再臨の時がやってくる。その時にね、完全な形で神の国が実現される。まあヨハネの黙示録21章22章なんかに出てきますね。また私は新しい天と新しい地とを見た。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が神の都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。本当にこう最終的なね、素晴らしいことが起こるんだ。神の国が最終的にやってくるのは、この主が再臨なさる時だっていうね、神の国の未来性が書かれています。ところがですね、聖書をよく読みますと、神の国の過去性も出てくるんですね。神の国はすでにやってきた。例えばマタイの12章、しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのですとおっしゃいました。ですから神の国は未来性と同時に過去性もある。ここまではね、大体よく言われることです。私がね、今日特に強調したいのは、この神の国の現在性ということなんです。神の国は来つつある。マタイの11章、ここを読みますとね、バプテスマのヨハネの日から今に至るまで、その御国は激しく攻められています。まあ、力強く到来していますというギリシャ語で意味なんですが、そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。なんかよくわからないようなことが書かれているんですが、これどういうことかと言いますとね、マタイの16章でイエス様ある時に、世の中の人はね、私についていろんなことを言ってるけど、あんたらね、弟子たちは私のことを何と言うかってお聞きになったことがありましたよね。その時にシモン・ペテロが答えました。あなたは生ける神の子、キリストです。その答えに対して、イエス様がおっしゃったのは、あなたはペテロです。私はこの岩の上に、あなたが言いました告白、これが岩なんですね。 イエス様こそ生ける神の子キリスト、この岩の上に私の教会を建てます。よびハデスの門もそれに打ち勝つことはできません、こうおっしゃったわけです。これね、私神学校2つも卒業していながらね、わけ分かんなかったんです。ハデスの門もそれに打ち勝つことはできない、どういうことなんだろう、だいぶこう悩んだんですね。私たち教会がこのように使わされているのは、実は黄泉、このハデスの門を打ち破るためなんですね。ちょっと皆さんに質問しますが、皆さんのお宅で門がちゃんとある家に住んでらっしゃる方、どのくらいいらっしゃいます？うちなんか門ないんですよね。うちなんかもう開けたらすぐ今すぐトイレになってストーンと行くんですが、立派な家に門がありますよね。門って何のためにあるんですか？エルサレムの城壁にも門がありますよね。門って何のためにあるんですか？門っていうのはあまり望ましからざる人ね、はその中には入ってもらっちゃ困る。泥棒さんとかね、押し売りさんとかね、そこでもう お引き取り願うためのものですよね。ですから門っていうのは家を守っているものですよね。さっき見たのはハデスの門も黄泉の門も打ち勝てないと言われたんです。ハデスの門って何を守ってる門ですかね。ハデスの門っていうのは地獄を守っている門なんです。このね、ハデスの門もイエス・キリストこそ生ける神の子キリストですとクリスチャンたちが告白して隣人を愛していくならば、どんな頑丈なハデスの門であろうと打ち破られていくということなんですよ。私それが分かった時ね、本当に人生ひっくり返った思いがしました。これまではね、サタンの攻撃が非常に強いんでね、こっちが一生懸命このサタンの攻撃から守んなきゃいけない、教会を守んなきゃいけない、自分自身を守んなきゃいけないと思っていた。でもね、イエス様がおっしゃったことはその逆なんです。攻撃してるのは私たちなんです。守ってるのはサタンなんです。これが分かった時ね、僕の信仰生活本当ね、180度ひっくり返ったんです。そうか、こっちがサタン攻めてんだ。そしてどんなにね、ハデスの門が頑丈であってもこれは打ち破られていくんだ。皆さんの家庭の中にハデスの門ある場合なんですよね。サタンがね、こっから先お前絶対入れないぞ、頑張ってる門がありますね。職場にもありますよ、地域にもあります。でもね、クリスチャンたちがイエス様こそ生ける神の子キリストですと告白しながら隣人を愛していくならば、そのハデスの門がどんな頑丈なものであってもね、これ打ち破られていくんです。これがね、神の国の現在性なんです。ですから神の国はどんどんどんどんそうやって広がっていくんだということを教えてくださってるんですね。ですからこのイエス様はハデスの門が打ち破られていくためにこう祈られました。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではありません。悪いものから守ってくださるようにお願いします。私はこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わせたように、私も彼らを世に使わしました。イエス様がこの地上に送られたように、神の御子であったお方がわざわざ人間の姿をとってこの地上においでくださったように、私たちも家庭に、学校に、職場に、この社会に送り出されているんですね。何のためか、ハデスの門を打ち破って神の国を広げるためなんです。ですからまとめてみます。神の国、 実現なさるのはこれ神様ご自身でしか無理です。そのために神様はキリスト者、キリストの大使、皆さんですよ、を選び整えて派遣するために教会を建てておられる。教会というのはですから神の国の大使館ということができます。ですからこの一番教会は何のために建てられているか、神の国を実現するために神様が建ててくださったこの名古屋における神の国の大使館なんです。皆様ともキリストの大使なんです。あの名刺をお持ちですよね。新たにお作りになってみたらどうでしょうか、ね、キリストの大使、皆さんのお名前入れるんです、ね、あの日本の国の大使、まあ、偉いもんですよね。でもね、キリストの大使、神の国の大使、日本の大使どころじゃないんですよ。皆さんお一人お一人がそうなんです。今度ね、ぜひそういう名刺をお作りになることをお勧めしますね。ですからこの教会が建てられている目的は何かというと、キリストの大使を整える、これが牧師やリーダーの役目です。そして地に派遣する、この名古屋市、日本全体、世界に派遣するために大使館は建てられている。地を癒す鍵、私の大好きな御言葉ですが、歴代史の下7章14節、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。皆さん、この地は病んでますよね。この病んだ地を癒すために、実は私たちは選ばれている。また機会があればね、この御言葉を中心にあのメッセージさせていただけたらと思うんですが、あの家庭とか政治とか経済、教育、農業、芸術など、あらゆる領域で神と共に働く神の民が求められているんです。神の国すごい広かったですよね。被造物全体に及びましたよね。それを和解させるために、神様と一緒に働く神の民が実は求められている。もしも名古屋市長がイエス様だったら、きっと名古屋市の職員、そういうふうに使われるでしょうね。じゃあここに集められているお一人お一人は、もしもイエス様が名古屋市長だったら、その市役所で働く職員のお一人お一人なんです。私は農業の分野で、私は芸術の分野で、私は政治の分野で、私は科学の分野で、私は文化の分野で、いろんな分野で主と一緒に働く、そういった方々が求められているわけですね。今日はですね、私はあのエチオピアの話をしようと思います。あの諸和州アメヤ村という村の話です。あの飢餓対策機構で私はこの最初から最後まで見せていただいたあの唯一の証人ですので、それを皆さんとお分かりしたいと思うんですが、エチオピアのことはもう皆さんよくご存知だと思いますが、もしねイエス様がアメヤ村の村長だったら、もう私ずっとこれを考えながら奉仕を続けてきたんですが、エチオピアというのはご存知の通りこういうとこですね。あんまり詳しくやる必要はないと思うんですが、あのソロモン王にこのシバの女王が訪問したという記事があります。あのシバの女王というのは実はエチオピアの女王なんですね。そして、このシバの女王とソロモン王との間に生まれたメネリク一世という人がエチオピア皇帝制度の初代皇帝と言われているんですね。ですから歴史がものすごく古いんですね。そしてあの皆さんご存知の通り、使徒の8章ではエチオピアの女王カンダケ、その財産を任されていた宦官がエルサレムに巡礼に行って、それを帰る時にあのピリポに出会うんですね。そして洗礼を受けてエチオピアに帰っていく。ですからエチオピアのこのキリスト教の歴史っていうのはものすごく古いんです。 ですからね、これは313年にコンスタンティヌスがキリスト教を公認したミラノ勅令というのを出したんですが、僕ね、327年にこの石塔が建ててんですよ。アクスのエザナっていう人がね、建てて、エチオピアはキリスト教の国であるということを宣言してんです。すごいですよね。ところがね、その後はこうイスラムが台頭してきましてね、そしてアクスムなんかをこう滅ぼしていくわけです。それイスラムが非常に力をつけたために、これ以来ねエチオピアっていうのはこうキリスト教とイスラム教が混在する世界になっていくんです。これは世界遺産になっている岩窟教会群、もう一つの岩をくり抜いてね、こういったものができているんですね。こういう歴史の古い国です。そして飛びまして、ハイレ・セラシエ皇帝、最後の皇帝ですが、東京オリンピックの時のマラソンの選手アベベ、彼はこの皇帝に仕えていたんです。第二次世界大戦でイタリアに勝利した、英雄ですね。ところがね、1967年に第三次中東戦争というのが起こりまして、スエズ運河が封鎖される。ですからエチオピアの、石油製品の価格がバーンと上がっちゃうんです。物価も上昇しましてね、そして1972年大干ばつが起こるんです。そしていろんなところでね、餓死者がすごいたくさん出たんです。ところがハイレ・セラシエはね、言論統制をしちゃうんです。餓死者なんか一人もいないって言っちゃうんです。それでね、民主が起こるんです。そして何が起こったかっていうと、エチオピア革命が起こるんです。そしてこの皇帝も逮捕されて廃位させられて、社会主義国家が生まれます。エチオピア人民民主共和国。その時こう代表になったのがこのメンギスツという人なんですが、彼のね、恐怖政治ってすごいものでしてね、随分たくさん数十万人が彼のもとで殺されていくんです。反体制派全部殺していくんですね。そして宣教師、海外からの宣教師は全員エチオピアを追放されました。ですから外国人による伝道が不可能になったんですね。そしてこの宣教師たちはそれぞれの国に帰りまして、神様もう一度ねエチオピアの宣教の扉を開いてくださいと祈っていたんですが、ちょうど10年祈った時に門戸が開かれるんですが、何がきっかけだったと思われますか。実はね、それがねこれだったんです。1984年から85年の大飢饉、日本の新聞テレビで大報道されましたね。その時にエチオピアはそれまで外国人入れなかったんですが、助けてくれということを言ったんです。それで私たちも実はこの84年からエチオピアに入ることができたんですが、私たち行ってもね、アムハラ語はできないしね、エチオピアの文化は知らない。ですからまず緊急援助と称して入ったんですが、スタッフとして採用したのが実は以前宣教師だった方々なんです。宣教師では戻れない。だから人道主義支援のねスタッフとして入っていただいて、僕らと一緒に行っていただいたんです。彼らは言葉はできる、文化は知っている、人々も知っている、ね、私と一緒に働いてくれたのも実はそういうエチオピアの宣教師だった人だったんですね。そして、私たちがエネモーというね、一つのこうキャンプで緊急食料援助やってた時に、一人の青年がねフラフラになってやってきたんです。そしてね、いやうちの村が大変なんです、助けてくださいって言うんですよ。まあ、話を聞いたら本当にひどいので、とりあえず彼をトラックに乗せまして、倉庫にあった食料をトラックに詰めるだけ積んで彼の言ってる村に行ったんですね。まあ、本当にこう大変でした。全部こう家を一軒ずつ回ってみたんですが、もう家の中にはねこのくらい大きなね2メートルぐらいの穀物入れっていうのがあるんですね。どの家に行っても全部空っぽでした。全部クモの巣が張ってんです。ということはもう食料が底をついて1ヶ月以上経ってるということです。いやこれは大変だって言うんで、早速地方政府と交渉を始めてね、共産主義の国ですから勝手にはできないんです、許可をもらってこのアメ村で緊急援助をさせてくださいということで許可をもらって始めたわけですね。 で、私はもうそれで引き上げてきまして、まあ、5年経った後ね、1990年にもう一度この村に行ってみようということで出かけていきました。そしてずっと歩いてましたらね、実はこの方、私が最初に行った時の村長さんなんです。この方が横をね、男性2人に支えられながらよろよろよろよろしながら私のとこ近づいてきてね、私の顔をじーっとこうご覧になってて、あんた5年前にこの村に来てくれた人だねとおっしゃったんです。私、そうですがって言ったら、私覚えてるか、覚えてなかったですねお前はちっとも変わっとらんって言われたんですが、やっぱり村長さん苦労なさったんでしょうね。だいぶ老け込んでらした。そして何ヶ月か寝たきのご病気だったらしいんですが、私が来たということを聞いてね、横を支えられながら出てこられた。そしてね、私の右手を取ってこの甲のところに何回も何回もこう接吻をなさったんです。あんたたちがね、来てくれなかったらこの村は終わりだったよ。あんたたちが来てくれたおかげでこの村は助かった。ちょっと聞いてくれるかっつってね、その時一つの話をしてくださったんです。実はね、あんたたちが来る3日前に私は村長として村人全員集めた。もうね、助けを求めて送り出した若いやつ誰一人戻ってこない。もう食料底をついて1ヶ月以上になる。もうね、この村は全滅だ。みんなで集まることもね、これからは難しくなる。最後の会をなさった。その時に、日本流でいう水杯をみんなで交わしましてね、もうこれでお別れだな、あとは全部こう自分の家庭ごとに死んでいってくれっていうね、お別れの会をなさった。その3日後に僕らのトラックが着いたっていうんです。あれからね、誰も餓死する人がいなくなったんだってね、この手の甲のところに何回も何回も接吻しながら涙をボロボロ流しておられたんです。5年前ありがとうとおっしゃった。これ皆さんが捧げてくださったものを使わせていただいたんですね。嬉しかったですね。実はこの村長さん、イスラム教徒だったんです。このアメヨ村は全員がイスラム教の村でした。私たちはね、イスラム教であれ何であれ困った方をお助けさせていただくということで動いていました。でもね、この1990年に一人のね、クリスチャンがここに引っ越しをしてきたんです。大変でしたね。イスラム教徒ばっかしの中の一人のクリスチャンです。みんなからいじめられてね。でもね、僕らが礼拝するって言うとね、私も入れてくださいって、で井戸掘りやるっていうと、私も手伝いますってね、とってもいい方でした。でも彼はね、本当にいじめられ続けました。そして実は15年でこの村はね、自立できたんです。国連の人と話してたらね、お前な、50年かかったってこの村無理だよって言われたんですが、実は15年でできたんですね。ですから私はもっと大変なとこ行こうってね、このアメヨ村から撤退をしたのが1999年でした。でもですね、大体こう僕らみたいな団体がその村にいる間はうまくいってるように見える。でも撤退するとその後ポシャーとなっちゃうケースが非常に多いもんですから、私はこの撤退5年後にね、あの村がどうなってんのかって評価しにもう一度出かけたんです。2004年の10月でした。行きますよって連絡しましたらね、いやあんた来るんだったらね、あんた牧師だよね、教会ができてんだ、説教してくれ、頼まれたんですね。私本当嬉しかった。クリスチャン一人しかいなかったあの村に教会ができた、もちろん喜んでっつってお引き受けさせていただいて行ったんですよ。そしたらね、すごいんです。何人ぐらいいたと思います？もちろんね、街道なんてね、もう街道と呼べるもんじゃないですよ。泥で作ったようなね、窓も何にもない。そこ大体ざっと勘定したらね、大体600人いたんです。ですから僕聞いたんです。ここずいぶんたくさんいるけどさ、この中でクリスチャンって何人ぐらいいるんですかって聞いたんです。僕はね、ほとんどイスラム教徒だと思ってたんですね。 まあ、日本から変なやつが来て話するそうだから聞きに行こうじゃないかってんで来てると思ってた。でも聞いてみたらね、いや、ここにいる全員クリスチャンですよって言われた。びっくりしてね、まあ、説教を始めさせていただいて、説教終わったんですね。だね、礼拝の後に、まあ、エチオピア人の牧師もいまして、役員も集まってきましてね、こんなこと言われたんです。ドクター神田、今日本当にありがとう。あんたが来てくれてね、話してくれて嬉しかった。でもね、本当はね、アメヤ村の教会が今日は全部合同して大きなテント集会を計画してたんだ。でもあんた北にいる時に病気になったでしょ。で、もうね、今年はアメヤ村に来ることできないんじゃないかっていうニュースが届いた。だったらもうテント集会中止だね。でも万が一来れたらあんたに話してもらおうって言うんで、今日はうちの教会で説教してくれてありがとうっておっしゃったんですよ。だからね、僕っつったんです。ということはこの村にこの教会の他にも教会できたんですねって聞いたんです。そしたら、ああ、できたできたっておっしゃるもんですから、いくつできたんですかって聞いたのね、勘定し始め、あそこだろあそこだろあそこだろ、勘定し始められた。いくつできたと思いますか？少なくとも3つあるよね。なんとね、35できてた。実はここに大きなものが立ってますよね。これ2014年に撮った写真なんですが、その裏にブルーの屋根のがありますよね。これが2つ目の街道です。最初の街道はこのブルーの屋根も何もなかったんです。その後にこのブルーの街道ができてね、今これをもう今建て終わっている。僕ね、この村イスラムの村でしたよね。こんな村になんで35も教会ができたんですかって聞いたんです。そしたらね、いろんな方々もういろんなことをうじゃうじゃ言い始めた。でもまとめてみるとね、こういうことだったんです。これまでね、信じていたこと何かっていうとね、アラの神様だった。このアラの神様っていうのはね、私たちが罪を犯したり過ちを犯したりしたら呪うんだ。確かに罪過ちを犯し続けてきた。だからね、3年続けて雨が降らない、これアラの神のたたりだよって言われてね、ああそうだな、諦めていました。だからエチオピア人って日本人と結構似てんのね。たたりなんていうのを信じてんですよ、イスラム教とね。ところがね、あんたたちが来てね、新しく喋ってくれた、聞かせてくれた話はちょっと違ってた。天地を創造した愛の神の話だった。で、この方はね、罪を犯す者たちを十字架で許す、そういう神の姿だった。呪いをもたらすんじゃなくて、祝福をもたらしてくれる。ここにね、希望を見たんだ。もちろんね、この村の人たち公になんか全然来ないんですよ。ニコデモがイエス様のところ来ましたよね。あれと同じようにね、井戸掘りやってるとね、そーっと来るんですよ。で、ね、あんたらが信じてるイエスって何者なのとかね、あんたらなんでこんな遠いエチオピアまで日本からやってきて俺たち助けてくれんのとかね、そーっと聞いてくるんです。そうするとね、いくらでも答えられるんです。でも聞かれないのに答えたら即これです。だからね、そういうそーっと聞いてくる人たちに僕らイエス様の話をしたんですが、そのうちにずっとね、何人かこうイエス様を信じる人たちが増えていったんですね。そのイエス様を信じた人たち、生き方が変換されていったんですね。従来は俺たちは呪われてる、だから何にもできない、外からの援助なしには無力だ、こう信じていたんです。ところがね、イエス様を信じ始めて何を信じるようになったかというと、聖書の世界観なんですね。自分たちは神の形に作られている、神様に愛されている、祝福されている、自分が生きていることに価値がある、意味がある、神様の技に自分も参加できる、 外国からの助けなくても自分たちでやれる、こういうね大きな転換が起こっていったんです。まあ、一つの例ですが、これあの青年海外協力隊の人がね、日本のサツマイモをエチオピアで植えようと思って持ってったんですが、まあ無理だって言うんで港に放置されたものを私たち見つけましてね、これちょうだいよっつってもらって来たんですが、この雨屋村でやってみようっていうことで植えたんです。そしてね、あの種芋あるからねこれ植えようよってやったんですが、イスラム教徒はね、こんなもん植えたって育つわけないじゃないですか、俺たちの農地呪われてんだからって言うんですよ。でもね、クリスチャンになった人たちは、いや植えてみましょう、きっと神様が祝福してくださるはずだって植えてくれたんです。で、一番大きな問題はね、実は水です。それまでは雨だけに頼る農業をしてました。でもね、周りをよく見てみたら、調査したら何キロか離れたところに水が湧いてたんです。泉があったんです。で、僕らね、あの村人に言ったんです。あそこの泉からね、水引いてきたらね、一年中農業できる、考えやらないって言ったらね、イスラム教徒は何つったかっていうと、あんな水引いてきたって呪われた畑、いや無理ですよ、指一本動かさなかったんです。でもクリスチャンになった人たちは、やりましょうってね、僕らと一緒になってこう考えようする掘ってくれたんですね。そして植えた、こうなったんです。で、収穫が取れました。その時私たちはクリスチャンにもね教えるんです。あんたたちね、神様の祝福で収穫できたよね、どうすればいいの、分かち合いなさいっておっしゃってるよね、これあのイスラム教徒彼ら何にもないよね、あそこ持ってってあげようよ、分かち合おうよっつってね持って行ったんです。その時一言言ったんですね、これどうぞ食べてくださいっていうのと同時に、お前っちな、俺んちの畑の隣だぞ、俺んち水引いてきてね植えたら育ったのにね、あんたらやんなよって一言言ったんです。でもね、イスラム教徒何つったかというと、無理無理、俺たちの畑は呪われてんだ、この一点張りだったんです。それでクリスチャン何やったかって言いますとね、あのじゃあね、いいわ、あの許可くれや、俺ん家からね少しこう考えようするように伸ばしたらお宅の畑行くからね、俺たち掘るからさって考えようするを掘らせてもらってもいい、であんたん家の畑だけどね、俺たち全部労働するからね、あんたのその呪われた畑に植えさせてもらってもいいっつって許可をもらったんです。許可もらったとしてもね、できるわけねえじゃんか、やってみな、こんな感じですよね。でも許可をもらって水を引いて植えたんです。どうなったんですか。育ったんですよね。主を信じた者は呪いから解放されて新しいことに挑戦していきました。イエス様に従った者たち、聖書の世界観に立って行動したイスラム教徒の隣人を助けて神の国が広がったって書いてありますが、自分の呪われた畑にね、さつまいもがわーっと取れる姿を見てね、イスラム教徒なんつったんですか、えっつったんです。ひょっとして俺たちが信じてることが間違ってたんじゃないか、こいつらが言ってたことが正しいんじゃないか、これが大きな転機になりました。そして100人、200人、300人とイエス様を信じるようになっていったんです。神の国が広がっていったんです。だからイエス様に従うようになった人は、目に見える形で与えられた祝福を分かち合ったんですね。地域社会の隣人の必要に応えていった。彼らは地の塩、世の光として行動したんです。その時に何が起こったか、あの神の国に、雨屋村に神の国がやってきたんですね。私たちはあのクリスチャンになった人たちには主の祈りを教えました。御国が来るようにって祈るんだよ。彼らを本当に単純にね、神様この雨屋村に神の国が来ますようにって祈って仕事してたんです。自分の生き方がまず変わってきましたね。そして 社会全体に影響を与えていきました。アメヤ村全体が変わっていったんです。私はね、そのアメヤ村の祝福を見ながらね、実はつぶやいていたんです。神様、日本の教会が献金してくださった、お祈りをしてくださった、それを聞いてくださってね、あなたこのアメヤ村でこんな素晴らしいことをしてくださった、感謝です。でもね、なんでね、日本で同じことをしてくださらないんですか。あなた同じ神様じゃないんですか。なんで日本はあんなひどい状態なんですかってね、もうイエス様に文句言ってたんです。だってね、癒しをもたらすために日本の教会って建てられてるはずなのにね、どの教会に行っても無力感、閉塞感が漂ってる。私たちには何もできないんだっていうようなね、そんな気分が漂ってる。イエス様、なぜあなたこのアメヤ村と同じようなことを日本でしてくださらないんですかって言ってね、私のその祝福のただ中でイエス様に文句言ってたんですね。まさに日本の教会は真冬だ。でもその時にね、主に問われたことが一つありました。何だったか、非常に単純なことです。神田、お前な、御国を来たらせたまえと祈ってきたのかと問われたんです。もちろんね、私牧師ですから、何百回何千回とね、主の祈り唱えてきたことでしょう。でもね、御国を来たらせたまえって口では祈ってきた。でも正直に言いますとね、私の祈りはね、こんなもんでした。神様、まあ名古屋にアメヤ村みたいなことが起こるなんてことはないですよね。まあでもあなた祈れとおっしゃってね、一応祈っておきます。御国が来ますように、天で行われるように、この地でも、この名古屋でも行われますように。まあ無理ですよね。こういう祈りしかしてこなかったんです。神様、そういう祈り聞かれるんですかね。聞かれませんよね。牧師の私がそうでしたから、ね、一番教会の方といえども似たような祈りしてこられた方少なくとも 2,3 人おられるんじゃないですかね。もっとですか ね。無理だ。でも一応祈るって言われてんでね、御心が天で行われるようにこの地でもで一応祈っときますが、まあ無理でしょうね。これではね、祈りは聞かれないと思いました。それでちょうどエチオピアから日本に帰ってきた時ですね、今の季節でした。桜が満開だったんです。わあ綺麗だな、日本って素晴らしいなと思ったんですが、この桜なのを見ていてね、神様から語りかけをいただいたんです。何だったかって言ったら、桜の花っていうのはご存知ですか。寒いところを通らないと花をつけない。寒さがね、必須条件なんです。ですから沖縄よりもずっと南にある桜の木は花がつかないんです。ということは寒さっていうのはね、花を開くための準備なんです。今日本は真冬みたいだ。だったらね、この冬が終わったらすごい満開の季節がやってくるんだ、春が近づいてるっていうことなんだ。私あの時には本当にこう衝撃的な啓示をいただいたんです。皆さん、これから春がやってくるんです。日本の教会にもね、もう来たらせたまえリバイバルをと歌いましたけどね、そういう時がやってくるんです。どうします？次の日曜日ね、皆さんが礼拝に来ようと思ってやってきたらね、何しろもう街道知らない人がいっぱい座ってるんですよ。で外までね、ずらーっとね、何百人も並んである。皆さんが入ろうと思っても入れないぐらい。どうします？街道には入りきれない。古田先生、どこで礼拝しますかね。ねえ、そんなこともね、やってくる。これをね、今から考えていきましょう。実はこれは私がルワンダの 教会で撮った写真です。修道女たちがガソリンかけて焼き殺されて、その彼らの骨ですが、まあエゼキエルはね、これらの骨は生き返ることができようかと問いかけた。その時にね、見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返る時、お前たちは私が主であることを知ろう。皆さん、これ信じてらっしゃいますか？私たちの神様っていうのは、枯れ骨を生き返らせることができる神様だ。信じてます？無から有を作り出す神様である。信じてらっしゃいます？アメンですか？ねえ、これ信じてなかったら皆さん教会に来る必要なんかないんですよ。ね、他のところで結構なんです。でもこれ信じてるから皆さん来てんでしょ？だったらこの名古屋死んだみたいであっても、主は復活させられることできるんですか？ここに神の国をもたらすことをおできになるんですか？ですよね。皆さんの中に神の国はやってくるんですか？皆さんの家庭にやってくるんですか？ね、主はそれがおできになるお方です。幻がなければ民は堕落する。幻のない民は滅びる。この幻がね、私は今日本の教会に一番欠けていると思ってます。主が技をなさる、ご自分の名のために技をなさる、これをねしっかりと持っていきたいと思いますね。だから善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対し、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。善をやり続けても失望してね、そのうちに絶望してしまう、こういう弱さを私たちは持っているんですね。まあ、ある意味で砂漠のような病む現実が私たちの目の前に広がっています。でも主はね、神の民を用いて主が癒してくださる。私たちに示されているビジョンはね、砂漠を森に変えるお方と共に働く者たちのネットワークを日本中世界中で築いていきたい、これが私たちのビジョンです。まあ、病む日本、大変ですね。 85% の日本人が生きる意味がわからないと答えたんです。そして10万人あたり21人、約21人自殺がある。もう OECD の平均をはるかに上回ってます。そして15歳を取ってみるとね、 30% は私一人ぼっちだと答えてるんです。2位がアイスランド、これの倍です。100万人以上が引きこもっている。一番新しいあの統計ではね、あの高齢者の引きこもりがすごい増えてる、61万以上、若い人よりも多い。そして15歳から29歳までの 83% 近くが将来に夢が持てないと答えている。本当に砂漠のような現実がこの国にはあります。まるで砂漠ですね。これ砂漠と森ですが、砂漠が森に変えられる鍵は何ですか？私はね、からし種のようなあなただ。だからこの時代に生まれた。だからあなたはこの時代に選ばれて、この時代に生かされている。あの、私が小学校の頃見た映画、砂漠は生きているっていうのがあるんですが、あのこれ多分ね、初めての総天然色映画だったんです。学校でこれ見に連れてってくれました。いまだに鮮明にね、あの記憶があります。この最後のシーンがすごいんですよね。あの砂漠にはいろんなこう動物がいる。でもね、めったに砂漠ですから雨が降らない。この最後のシーンね、実はこの大雨が降るシーンが出てくるんです。砂漠であの大雨が降ると皆さん大変なんですよ。 もう数時間しないうちにね、砂漠にね、大きな川ができるんです。ダーッとね、そして段差があるところはね、ナイアガラの滝みたいに、ダーッとすごいのになるんです。だから砂漠で雨が降ってきて遭難する人結構いるんです。大雨が降るとね、実は砂漠で奇跡が起こるんです。これ分かります？どういう奇跡だか。こういう奇跡が起こるんです。砂漠ですよ。砂漠にね、花が一面に咲くんです。これは私が撮った写真です。アリゾナの砂漠で撮りました。すごいね。これ、種が地中で生きてるんです。何ヶ月も何ヶ月もこの種はね、砂漠の土の下でじーっと雨を待ち続けてるんです。で、突然1年に数回大雨が降る。そうするとね、一斉に水を吸い込んで、一斉に芽を出して、一斉に花を咲かせる。皆さん、からし種なんです。今はね、砂漠でね、眠ってるように見えるかもしれないけど、大雨が降ったらこういうふうになるんですね。これ実は2017年の3月、ロイター通信が発表した記事にしたものなんですが、カリフォルニアでね、すごい5年に及ぶ干ばつがあったんです。そして、この砂漠州立公園で干ばつの後の大雨が降ったんですね。その時にこういうことが起こったんです。アメリカ中からこれを見に観光客が押し寄せたんです。普通は砂漠です。すごいね、こんなことが起こるんですね。さあ、イエスもこうおっしゃいました。神の国はからし種のようなものだ。これを畑にまくとね、どんな種よりもちっちゃいが成長すると、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になるとおっしゃいましたよね。からし種、実物見たことのある方いらっしゃいますよね。どのくらいいらっしゃいます？はい、これ植えたことのある人植えたことのある人いない。ほんとちっちゃいですよね。鉛筆をキンキンに研いでね、白い紙の上にポンと置いたら跡がつきます。そのくらいの大きさです。でもこれをね、巻くとどうなるかお見せします。こういう芽が出てくるんです。そしてね、だんだん大きくなるとこういう花をつけ始めます。こういう花ですね。そしてだんだんだんだんこうつぐる状になっていくんです。そしてこれは高松聖書教会の庭に育っているからしの木ですが、もう2階の屋根超えてますね。その枝に鳥が巣を作るほどの木になる。信じます？皆さん、あんなね、ちっぽけなからし種、こんな大きな木になるんです。なぜこれ絵で見ていただいたかって言いますとね、日本人って結構謙虚な人が多いんですね。私はちっぽけなもんで、私なんかとって何もできませんね。謙遜な方多いですね。いいんです、からし種でいいんです。こんな木になるんですもんね。あの砂漠の中に植えられていて、大雨が降るとこういう木に育っていく、このね、ビジョンを持ってください。からし種っていうのは私たち一人一人のことですね。実はね、大切なのはこれです。神様はご自分のタイミングで砂漠を森になさるんです。僕らは自分のタイミングでね、育ってほしいですよね。神様、早くこれやってください、もうこうしてくださいって、ね、言いがちなんですが、神様のタイミングなんですよ。イザヤ書の30章にはね、主はあなたが畑にまく種に雨を降らせるお方と出てますね。僕らに必要なのは忍耐です。そして忠実であることです。私たちは神の作品だって言われてますね。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。エペソスの2章なので、無理して何かいいことをするんじゃないんです。神様もうすでにね、 あなたの中に良い行いに歩むようにと、その種をねくださってるんです。うちの母親は去年100歳で亡くなりましたけども、使える賜物がありましたね。本当どこ行ってもね使えるんです、まあ、それが喜びなんですね。でも私なんかはねなかなかできない。でやっぱり賜物賜物があるんですね。喜んでできることを神様すでに与えてくださってる、それで主にお仕えする、それが大切なんですね。だから神の国を実現するために神様は何をなさってるかっていうと、神様はねからし種エージェント、まあ、僕らはねからし種エージェントって呼んでるんですが、シークレットエージェント、これをねいろんなところに撒いててくださる。このシークレットエージェントが皆さんなんです。 FBI ってね、 FBI と似てますでしょFBI というのはアメリカのね連邦捜査局、これねスパイがたくさんいるんですよ。 FBI だって言うとね身分をあんまり明かさない人も結構いるんですね。でもスパイって身分を明かしたら終わりでしょ。神の国の大使館から派遣される神の国の大使はねシークレットエージェントでいいんです。砂漠に種をまく秘訣はご存知ですか。砂漠にバーッと種まいたってね、太陽の光強くてすぐに枯れてしまうんです。砂漠に種をまく秘訣は砂漠の土の下にまくっていうことです。これどういうことですか。誰が褒めてくれなくてもね、黙って隣人を愛し続けるんです。誰が評価してくれなくったってやり続けるんです。これがシークレットエージェントの役目ですね。これがねからし種エージェントのやることです。神様がね求めておられるのは何か。暗い世界で輝く人、群れ。僕このろうそくの絵が大好きなんですけどね、これイエス様の生き方を表してるんじゃないかと思います。お隣に行くと高山に和ろうそくっていうのありますね。綺麗ですよね。でもあれ火つける気になりませんよね。いや綺麗だね。でもあれではろうそくの役果たさないんですね。ろうそくはろうそくとしての役を果たすためにはこれ火つけるんです。そうするとろうそくはこうろうが溶けていって光を放つんです。イエス様の生き様ってそうでしたね。ご自分を犠牲になさって周りを明るく照らしていった。主はねこのイエスの十字架を生きる人、使える人、使える群れ、自分が傷ついて周りを明るく照らす、そういったね人を求めてらっしゃる、そういった群れを求めておられる。私はね神の国を実現するこの主の技に預からせていただきたい、これがね主の思いだと願っています。 FBI って声なき者の友になる決意をした人々、愛の筋トレっていうのをやってるんですが、実はね一つの東京の教会でセミナーをやらせていただきました。何かというとね、隣人を愛する6週間体験キャンペーン6週間だけでいいからやってみようよ、隣人を愛していこうと、まあね被造物も含めてなんですが6週間だけやってみようというんでね準備をして訓練をしてやったんですね。もう6週間だけの委員会作りましてね、6週間ならやりましょうって言ってやってくださった方々が、ね、6週間終わった時に何て言ったかというと、いやー先生これ6週間でやめたらもったいないって本当にねすごいこういろんな影響が出始めてんですね。まあいずれねそんなこともやってごらんになったらいいかと思いますが、愛の筋トレっていうんですね、筋肉っていうのは2週間使わないと溶けていっちゃうんです。ご存知でした。神様はね僕らに隣人を愛する被造物を愛するね筋肉くださってるんですよ。でもこれ使わないでおくとねこの筋肉どんどん衰えていってしまうんです。筋トレが必要ですね。隣人を愛する被造物を愛するトレーニング、そんなことを通してね からし種のネットワーク、からし種がね砂漠の中にいっぱい巻かれてね、いずれこれが一斉に芽を吹く、そういうねネットワークが作らせていただけたらと願っています。まあ、最後に祈りの提案をして終わりたいと思いますが、歴史の支配者である神様、あなたはこの地上に神の国を実現なさいます。共に働く者として私を選び教会を建てられました。私はあなたの召しに応えて、隣人地域を愛するからし種エージェントになります。地の塩、世の光として私を世界に使わせてください。このビジョンを共有し、共に働く仲間を加えてください。主イエスの御名によってアメン、ね、共に主のからし種エージェントになって神の国が必ず実現される、これを知っているのは私たちなんです。そのビジョンに従って生きていくものでありたいなと思います。
感謝いたします。それではご一緒に応答してお祈りをいたしましょう。